ぐるっと町歩き草津道中。この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の町を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時、深夜1時となります。また、第2土曜日、第4土曜日の同時刻にも、それぞれの再放送の内容をお送りしております。この番組は草津市の提供でお送りいたします。さて、2月に入りました。今回は第45回46回の回になります。草津市観光ボランティアガイド協会の中子幸子さんにお話をいただきます。中子さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、今回45回のテーマは、急がば回れの語源は草津ということでお話をいただきます。まずこのタイトル、急がば回れの語源の地は草津、こちらの方からお話しください。
はい、室町時代の連歌師宗兆が、物の舟の矢橋の船は早くとも急がば回れ瀬田の長橋と呼んでいます。大津は矢橋の対岸でまっすぐに渡るわけですから、大変な近道になります。しかし気象条件により船の欠航があります。また比叡山から吹き下ろす突風、比叡下ろしと言っているんですけれども、これで船の転覆する危険を伴うので、自分の足で歩き瀬田の唐橋を回っていく方が安全であり確実だという意味なんですね。うん、それで東海道と矢橋の分岐点が急ばば回れの語源の地となるわけで、辞書なんかにもそのように書かれていますよ。物の舟というのは武士のことですけれども、多くの軍勢を一度に渡すことは難しく、江戸時代になっても大名行列などを大勢を一度に運ぶのは船を集めるだけで大変で避けられたようです。
はい、ありがとうございます。急がば回れの語源はここ草津にあったということなんですね。さて、中子さんがいつもボランティアガイドでご紹介いただく資料も、この FM 草津のブログ、ホームページの方に一緒に掲載をさせていただいておりますので、よかったらホームページで確認してみてください。続いては2つ目、旅の発展と矢倉の道標についてのお話です。
はい、戦国時代も終わり平和な時代になると、庶民の間でも旅が盛んになってきます。
はい、
お伊勢参りに代表される信仰の旅、これとセットになりました、
はい、
物見遊山の旅ですけれども、うん、今の観光旅行と一緒になりますね。
はい、
それに商用の旅、これ商売の旅に旅人があちこちに行き来します、
はい、
それが増えてきます、
うん、
そのような人たちの間では近道の矢橋が利用がどんどんと増えて、矢橋が繁盛していったようです。
うん、
語源になった分岐点の矢倉町には、東海道から矢橋道の三叉路に乳母が餅屋がありました。
はい、
この店先に銅標が立っています。現在乳母が餅屋は移転して氷炭を商う氷泉堂の店先になっておりますが、そこに死して文化財として今も残されております。銅標には右矢橋道これより25丁大津江船渡しと刻まれています。この銅標には年号は彫られていませんが、寛永10年に矢橋浦の船持ち総代や船年寄りたちが是々藩主に大きな銅標に建て替えたいと願い出ています。小さくて目立たないので建て替えたのが6尺6寸約2メートルのこの銅標でしょう。矢橋港へ通じる東海道から矢橋道の分岐点に立つ銅標なのです、
ね、建て替えがあったということで、その建て替えられた後は2メートルの大きな銅標に変わったということですね。そして先ほど出てきました乳母が餅屋のお話を聞かせてください。
はい、草津名物乳母が餅を商う茶店があったんですね、
はい、
広重も東海道五十三次の浮世絵の中で名物立て場として乳母餅屋と書いて描いております。
はい、
大名の休憩にも使われた店で槍が立てかけられており、銅標もしっかりと描かれていますよ、
うん、
名所杖には立派な庭へ武士が入っていく様子が描かれています。家康も芭蕉も食べた乳母が餅と歌われ、天下に知られた草津の名物でした。世田へ回ろか矢橋へ下ろか、ここが思案の乳母が餅と休憩しながら考えたようです。天候がいいと船も欠航せんやろから、ゆっくりと行ける船で行こうか、いや、やっぱりお金がかかるから自分の足で歩いて瀬田の唐橋を歩こうかな、とか言って考えたんじゃないでしょうかね。
そうでしょうね、はい、いろんな国歌われたということですね。
はい、瀬田へ回れば三人の回り、ござれ矢橋の船に乗ろうとも歌われていますが、三里というと12キロにもなるんですよ。そんだけも回って歩くのは大変だったろうと思いますけれども、これは矢橋の船持ちたちのキャッチフレーズやったんじゃないかなって私は思っています。
はい、ね、12キロも歩くのであればね、船に乗ってくださいということですよね。続いてここからは矢橋道を歩いていきましょうか。矢橋港までは見どころが数多くあるということで、旅人気分になってね、皆さん聞いていただけたらと思います。
はい、矢橋港へは東海道の道標に従い右に折れて琵琶湖へ向かいます。現在は JR の線路で遮られて通れませんが、昭和の前半までは踏切で渡っていました。ここを少しバックして右に折れます。引き返すと左手に曲がることになりますが、うん、少し行くと左手に通学路の地下道があり、線路の下がくぐれるようになっております。線路の下をくぐって今度は左に折れて戻ってくると、踏切を越えた矢橋道に戻ります。
はい、矢橋道に戻ってきましたね、
はい、
続いて若宮八幡宮という、神社がありますね、はい、そちらご紹介いただきましょうか。
はい、矢橋道沿いではないんですけれども、はい、線路をくぐったすぐ右手にあるのが若宮八幡宮です。
はい、
創建は不明で、祭神は応神天皇を祀っています。この辺りには古墳が多くあったことが発掘調査で分かっていますが、開発の時に祀られたのであろうと 残された古墳の上に御神木の樹齢380年もの古寺の木があり、その横に本殿の祠が建てられています。
はい、
元は矢倉集落の地で、慶長19年に街道の整備の時に出で藩主の命によって街道筋に移住した人たちがいます。
うん、
この移住というのは移り住むと書いて移住って言うんですけれども、
はい、
この移住組の人たちによって立木神社の祭礼に三夜れ踊りが各年で今でも奉納されております。
はい、長きにわたってね、お祭りが伝統的に残っているということですね。
そうですね。そしてここの応神天皇の時代に、ここに兵庫といって武器庫が設けられていたと言われておりまして、
はい、
これが矢倉の地名になったと伝えています。
武器の、ね、倉庫があったということで、それが矢倉という名前に地名となって伝わっているということですね。初めて知りました。はい、続いて昭光寺天満宮のお話に続きます。
はい、少し行きますと、右手に昭光寺の石柱と寺院が建てられた歴史街道矢橋道の案内板が立っています。
はい、
神仏集合の名残をとどめた昭光寺と天満宮をお祭りしております。
はい、
天満宮は菅原道真を祀っていますが、勘定年代は定かではありません。昭光寺の方は臨大宗の永源寺派祭りで、東近江市の昭雲寺の祭りにあたります。栗田市に昭光寺伝宗昭光寺大塚にあり、安永年中建立諸号行者堂、境内に天満宮の小祠あり、うんぬんと書かれております。
はい、
行者堂が後に昭光寺になったらしいと記しているわけですね。
うん、
その他の出で藩の資料には、江戸時代に境内で幾度となく勧進相撲が行われた記録が残っています。
はい、
近在の人が集まって賑やかな境内だったことでしょうね。
うん、
今でも神仏集合で祀られておりまして、この間のお正月にちょっと覗きますと、
はい、
初詣もどちらもできるようにお祭りしてありましたよ。夏の地蔵盆もお堂で盛大に催されますし、八幡宮へもお参りをされるようです。
うん、それぞれお寺とそして神社神仏集合でお参りができるということですね。
うん、
続いては猿田彦神社のお話へと続きます。
はい、猿田彦神社は近年北側の改修工事と道路の開通によって、集落の中にこんもりとした鎮守の森があったんですけれども、
はい、
境内は削られ、木も相当に切られて明るく開放的な神社になってしまっていました。
うん、
江戸時代に入っての寛永2年に猿田彦の命を勧進して祀られたものです。
はい、
猿田彦の命というのは天孫仁義の御事が降臨の説に先導役を務めた道案内の神様です。
はい、
道中安全の神、街道や旅人を守る神として祀られたのでしょうね。
はい、
また土木建築の神としても崇められております。出で藩主の尊崇を受けていたことが、本殿玉垣の軒丸河原に本田家の家紋であります右立ち葵に名残をとどめております。
はい、ありがとうございます。
ぐるっと街歩き草津道中。
るっと町歩き草津道中、今回は2月45回46回は草津市観光ボランティアガイド協会の中子幸子さんにお話をしていただいております。前半はですね、急がば回れの語源の地は草津、旅の発展と矢倉の道標、乳母が餅屋、そして、矢橋道、若宮八幡宮、小光寺天満宮、道中安全の神、土木建築の神としても崇められております猿田彦神社、そういったお話をしていただきました。後半のお話は足裏道標のお話から続きます。
足裏道標は新しい道の開通や周辺の開発によって足裏道がたどりにくくなってきましたが、近江大橋に通じる大津湖南幹線の交差点を渡り矢橋に入ると往時の様子がよく残っております。
はい、
その一つが足裏観音寺に通じる矢橋道と足裏道との分岐点に立つ3基の道標です。
はい、
大津の瀬田大江から大ヶ谷、新浜、矢橋、南山田、上笠、穴村を経て足裏観音寺に至る道ですね。
はい、
そこに3基のうちで一番大きな道標は140センチありまして、
うん、
これより山田足裏道、あと2面に南無法蓮華経、南無法蓮華経谷口と書かれており、はい、谷口氏が建てたことがわかりますね。
はい、
80センチの道標にはこれより穴村道、木又氏これを建てると刻まれております。
はい、
60センチの道標には蓮如上人御旧跡金ヶ森二里、京大阪江戸大津甲中、寛延元年立つ9月と彫られているんですよ。
はい、建てた方のお名前があったりとか、そして南無妙法蓮華経というね唱えが書いてあったり、またあの地名が書いてあったりとね、さまざまにこう道標の形としては変わった感じで書かれていますね。足裏道標のお話でした。続いては餅崎八幡宮という八幡様の神社のお話ですけども、この餅崎という字は私難しくて読めなかったんですけどもね。
はい、はいはい、ちょっとね昔の字ですから、
はい、
あの先の字が山が上に来てますでしょ。
はい、
はい、普通はね横に山が来て書く字なんですけれども、はい、これはあの本当の昔の字ということになります。
そうですね、餅崎八幡宮。
はい、はい、そうです。
はい、では神社のお話をお願いいたします。
はい、餅崎八幡宮は天武天皇4年大中富の清丸の創建と伝えております。
はい、
最新には小物狼、これは神宮皇后に当てはまるらしいですけれども、それと甲羅の狼で応神天皇祭り、八幡宮ですから、
はい、
あの菅原道真を祀っているんですけれども、この古い神様を祀っているということは随分古くからあった神社ということがわかりますよね。うん、はい、元久元年10月には上洛途中の源頼朝が村人に馬上より鞭で刺して道宮の名前を尋ねたことからただ八幡宮と呼び習わしていたのですが、
はい、
それから餅崎八幡宮と言われるようになったというんですよ。頼朝が鞭で刺したということですよね。
そうですね。
はい、次にあの慶長8年には餅崎八幡宮にあった阿弥陀如来様、これはこの当時場ではあの神仏集合でしたから、この餅崎八幡宮にも鎌倉時代作の立 派な阿弥陀如来様がお祭りしてあったそうですけれども、
はい、
これを徳川家康の求めによって京都市の浄徳寺に移されて、そこの本尊になっています。
うん、今はないということですね。
そうなんですね。この浄徳寺は家康に仕えた阿茶の坪根様って結構有名な方ですよね。
はい、
この阿茶の坪根様が開基したお寺でして、そこの本尊になっております。
うん、
そして私たちもね、拝観させていただいたことがあるんですけれども、はい、今でも持ち先神社から来た仏様だというのをね、お寺の方でちゃんと伝えておられました。
そうですか。
はい、
じゃあ浄徳寺に来られた方はその持ち先八幡宮から移されたということを、
はい、
知られるということですよね。
そうですね。はい、はい、次に明治になりましてね、廃藩置県が起こりますよね。
はい、
その時に廃城命令って、お城を潰す命令も出るわけですよ。はい、その時に当時の出世藩主本田康重公が出世城の南大手門をこの持ち先神事に寄進されております。今重要文化財の持ち先神社の表門がその出世城にあった南大手門なんです。
あ、そうなんですね。
はい、軒丸ガールや鬼ヶ原には本田家の家紋である右立ち阿道院の門瓦が上がっていますよ。
ぜひ確認していただきたいですね。
そうですね、はい、ぜひ見てください。
はい、むちさき八幡宮のお話でございました。続いて梅川の伝承地ということで、遊女のお話を次にしていただけるということですね。
はい、そうなんです。近松門左衛門作の冥土の飛脚のモデルになった遊女梅川が尼となって、相手の忠兵衛さんですね、忠兵衛さんの菩提を弔いながら獣王堂で終焉を迎えたと言われている地が、この持ち先神社の前のお宅に獣王堂があったそうなんです。
はい、
はい、ですから獣王堂の旧跡の名残をとどめる梅の木があります。
はい、
またお墓も近くにあるんですけれども、正常寺さんにひっそりと残されておりまして、11月の6日の命日にはボランティアガイド協会の方でお参りをしております。
はい、梅川さんがここにいらっしゃったということで、そういったことで、
はい、
ボランティアガイド協会の皆様も命日にお参りをされているということですね。
はい、
はい、機会がありましたらね、この命日にもぜひお参りいただきたいですよね。
そうですね。
ぐるるっと街歩き草津道中。
お送りしました内容は足裏道標、むちさき八幡宮、そして梅川伝承地についてでした。それでは引き続き中子さんのお話でお楽しみください。
続いてはふれあいの塔のお話お願いできますか。
はい、この浜街道という道路があるんですけれども、はい、それと交差しているところの横にポケットパークが作られておりまして、
はい、
そこに明治29年大洪水の時の水位を表す石柱が建てられています。
はい、
この明治29年は9月3日から12日の10日間も豪雨が続き、琵琶湖の水位が4メートル近くも上昇し、
はい、
琵琶湖周辺の村々は浸水数ヶ月に及ぶ大水害だったそうです。
あ、すごいですね。9月3日から12日までの10日間、ずいぶん長い間ね、豪雨が続いたということなんですね。その水位を示す柱が立っているということですね。
そうですね。大水害の水位を示す 3.7 メートルだったかな、の印をつけた石柱と また住民の人の連帯を唱えるようなシンボルとして、はい、建てられたものなんですね。
怖い豪雨でたくさんの方が被害を受けられたと思うんですけどもね、そういった触れ合いの塔がこの地に建っているということですね。続いては関神寺というね、名前のお寺なんですが、石に大津の津、そしてお寺ということで、これを関神寺と読むんですね、はい、はい。ではこの関神寺についてお願いいたします。
はい、この矢倉道から少しそれるんですけれども、はい、延暦7年の会期を伝える古刹なんですね。これには面白いお話が残っておりまして、
はい、
最澄が比叡山から天狗に石を投げさせたところ、
はい、
矢橋に落ちたので石のついたところのお寺として関神寺という名前が付けられたと言われています。矢橋の薬師さんとしても知られていたようです。本堂は近江で唯一の寄せ棟造り本瓦葺きの重要文化財の建物です。本堂の薬師如来は自伝で最澄さんが一本の木から二体を刻み延暦寺と当時に安置したと記されております。しかし天海僧正が東永山寛永寺建立の時に移し寛永寺の本尊にしたと言われており、ここではお祭りはされておりません。元は天台寺院でしたが中世に真言寺院に変わり、現在は宇治の慈尊院さんの管理になっておりますので境内に入ることができないんですよ。
そうなんですね。関神寺というのはね、ユニークな由来があったということなんですけども、この由来もね、草津市民としては覚えていてほしいものですね。続いては矢橋港跡についてお願いできますか。
はい、近江八景の一つ矢橋の規範で有名で、浮世絵や名所図絵にも描かれています。急がばマーレの語源になり敬遠されたようですけれども、江戸時代には安全が確保されたためか東海道の近道として利用者も多く、船番所、考察場、陣場継ぎ立ても行っておりました。船着き場横の船代官柴田は諸侯や城主が休息し船待ちをする場所として立派な建物が建っていたそうです、
うん、
石垣は昔のままに残っています。矢橋港は昭和61年に整備されまして史跡公園になっております。弘化3年5月建立の常夜灯、船着き場の3基の突堤、南北につながる波よけ石垣などが残っております。波よけ突堤の内側が船だまりで、最盛期には200艘もの出船入り船があったといいます。また武尊の菜の花や皆出払い石矢橋船の句碑も建てられています。湖岸に立つ大銀杏は矢橋を目指す格好の目印になっていました。
はい、矢橋港随分とね賑わいを見せていて、そして最盛期には200隻のね出船や入り船があったということですよね。矢橋港というね、急がば回れの語源は草津というね、この矢橋港ですけれども、ぜひ皆さんねお立ち寄りいただきまして、さまざまな跡をご覧になっていただきたいと思いますね。
はい、矢橋港は湖岸道路の建設で琵琶湖には今では接していませんけれども、
はい、
そしてまた前に矢橋紀伴島の人工島が作られて対岸の見通しも大変悪くなってしまいました。矢橋の港は大津の渡し場として 栄えたところなんですね。近江八景の一つ、矢橋の規範として風光明媚なゼゼのお城や比叡山を背に幾艘もの船が帰ってくる様子が数多く描かれたところでもあります。この風景を眺めながら大津の石場まで渡っていました。現在の大津警察署が港の位置だったんですね。昭和の中頃までは大津警察署が波打ち際で、敷地の右角に立派な常夜灯が立っていました。荷物は大津市の平蔵町、京阪電車島の関横長船着き場で、常夜灯が昔の位置に今でも残っています。警察署にあった常夜灯は琵琶湖の文化館前に移されて、後に琵琶湖ホールの横に移され、今でも琵琶湖を眺めていますよ。
はい、
皆さんも急がば回れの五言の地、矢橋の道をたどってみてください。
ぐるっと町歩き草津道中、今回は45回ということで、急がば回れの語源は草津、中後幸子さんにお話をいただきました。後半はですね、足裏の道標から、そして六崎八幡宮、梅川の伝承地、ふれあいの塔、関神寺、矢橋港跡、そして常夜灯などのお話へと続きました。次回46回も引き続き中後幸子さんにお話をいただきます。引き続き中後さん、よろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。
はい、どうも失礼いたします。
ぐるっと町歩き草津道中、この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送は午後8時、深夜1時からとなります。また第2土曜日、第4土曜日の同時刻にも同じ内容でお届けしております。なお、オンデマンド配信も行っております。過去の放送すべて FM 草津のホームページから、いつでもどこからでもお聞きいただけます。お時間がありましたら草津道中ぜひお聞きください。この番組は草津市の提供でお送りいたしました。